司法の関東言に書きましたけれども、詩式を今読んでおりますけれども、どうぞ心しておく一つのことは、加藤先生も書いておられましたように、繰り返し同じような事件が出てまいります。しかしこれを私たちは笑うことができないと思います。私たちの人生も同じようなことを繰り返している人生でありますし、いや私たち個人の人生だけではなくて、多くの国がそのようなことを繰り返し行っているからであります。どうぞそのことを心に留めて、おきたいとまず思います。さてこのようにして、詩式の第6章を読んでいただきましたけれども、今申し上げましたように一節において主の目に悪とされることを行った、主は彼らを7年間ミディアン人の手に渡されたということであります。このようにミディアン人によって支配され、またいろいろな略奪を受けたことをイスラエルの人々はですね、なぜこんなことがまた起こるんだろうと言って、その出来事を自分たちの反省の材料にいたしました。ちょうどこの頃の時代はどういう時代であったかと申しますと、ある先生はこういうことを言っております。このイスラエルの人たちのこの時代の生活は、ちょうどこの遊牧民ですね、イスラエルの民は遊牧でありましたけれども、その遊牧の時代からだんだん農耕ですね、土地を耕して農産物を得る、農耕民族にこうなっていこうと、半分そういう時代があったということであります。そうするとどういうことになるかと言いますと、遊牧民の時代は、まあ遊牧ですから、どちらかというと空を見ながら、そして神様のご支配を信じていく信仰の起こりが強かったと思いますけれども、農民の形になってきますと、どれだけ収穫がたくさんできるか、そういうことを祈りますから、まあ、バール信仰ですね、当時の周りにありましたバール信仰にこの影響をされやすかったというふうに学者は言っております。まあそういうことだろうと思います。でそのことの証明のためにですね、大体この時代の人々の名前ですね、これを見るとよくそれが反映されているというのであります。メアリア、それはバールは神様、バールは本当にヤウェなり、まあ、そんなことがあるんでしょうか。バールの神様がヤウェの神様だというようにですね、このベアリアという名前をつけた人もいるようであります。またエルバールとか、それからエシバールとかミリバールとか、まあ、そのような名前を見るとですね、大体その時代の繁栄といいましょうか、時代を見ることができるというわけであります。で面白いことに、この今日取り上げておりますギデオンもですね、お父さんはエルバールと、まあ、これはバールは争うものという意味だそうですけども、また別の解釈で言いますと、バールがますます力を増し加えていくようにというような意味で、ギデオンの名前はですね、別名はエルバールだったと。でこのようにこの偽善の名前でさえも当時の時代の影響を受けているということが言えますので、まあ大体どういう社会であったか、どういう生活をしていたかということが言えるかと思います。しかしまあ聖書を読みますと、6章の後半ですけれども、ギデオンはですね、お父さんが建てたバールの神殿を打ち壊しましたのでね、あこれはなかなか立派なことだなと思います。しかしそういう立派な行為ばっかりをギデオンはしたわけではありません。当時の背景から見ますとですね、たくさんの民族が出てまいりましたように、ミディアン人、アマレク人、アモリ人、エリエゼル人とか、そういうたくさんの民族がですね、まあもともとたどればお互いの兄弟姉妹だという言い方もできますけれども、アブラハムに戻るところの民族たちがですね、分かれていっている間に、まあ、襲ってくるような 民族になってしまったわけであります。ですからこのギデオンはですね、今日のところに出てきますように、まあ、そういうものを外敵を恐れまして、そして酒舟の中で、この作業をしていたと出てきます。まあ、彼は、酒舟の中で岩の中でですね、そして酒舟に襲われないようにですね、まあ、戦々恐々としていつでも逃げれるようにと思ってやってたんでしょう。こういうギデオンでありましたけれども、しかしギデオンはどういう意味において素晴らしい働きをすることになったのでしょうか。まあ、6章の1節2節にも出てまいりますように、この最初に出ておりますように山の洞窟ですね、あるいは洞穴、要塞を利用してですね、作業していたというわけであります。いつでも臨戦態勢で外敵を襲ってきたらいつでも逃げれるように。酒舟っていうのはこれをどういうことだったんだろうかと、まあ、細かい説明はいらないと思いますけれども、イスラエルの土地はですね、私たちみたいにこの大きな岩盤がですね、あるんじゃなくて、岩がもう外に出てきておりますから、そこを掘ってですね、そこの岩の中でですね、いろんな作業をしていたようであります。そこに酒舟、ブドウをですね入れて、ブドウを足で押さえてブドウ汁を作ると、まあ、そういう作業場にもなっていたようであります。まあ、創世記の後半のところを読みますとですね、有名なヨセフが岩穴に掘り込まれるというような、そういう岩穴がですね、あちこちにあったようであります。まあ、危ない話であります。でこのような状態の中でギデオンがですね、立てられていくわけでありますが、しかしギデオンというお名前は皆さんご存知でしょうか。聖書の無料配布をしておりますギデオン教会、チャーチじゃなくてですね、このギデオン教会は無料で中学生、高校生、特に学校、大学などにも無料で聖書を配布いたします。まあ、今日になかなか難しいですね。校長先生が、いや聖書を配布されるのは困ると言ったらですね、なかなかそれができないわけですね。しかし理解のある校長先生ですと、ああいいですよ、どうぞ無料でお配りください、今日ちょうど集会がありますから、その説に皆さんが出口で配ってくだされば、受け取るものは受け取るでしょうし、受け取らないものは受け取らないでしょうから、どうぞ配布してくださいと言って、今日はそれでも大変ですけども、聖書を無料で配布しているギデオン教会があります。まあ、私はあちこちに教会で奉仕しておりますときには、時々牧師がキリスト教主義の学校にですね、呼ばれてメッセージに参ります。時々お茶を飲みながらその説教の後お話ししますと、いやもう卒業の時期が近いとですね、先生靴箱、下駄箱って言いましょうか、靴箱にですね、聖書がそのまま掘り込んで誇りになって残ってるんです。それをまた先生たちが集めてですね、まあ悲しい思いですけれども、なんて話を聞いたことがあります。そうです。中学生や高校生などにはですね、聖書を配られても、まあ、この聖書は一体何の役に立つだろうと思っているわけですから、そのまま下駄箱に放りっぱなしで、卒業していくわけですね。で、それを先生たちはまた整理して、集めている、そういう聖書が、まあ、教員室にも溜まっていることだろうと思います。しかしそれをお話聞きながらですね、いやこういう若い時代は自分にはいろいろな人生のいろんな岐路はないだろうと、まあ、順調にいくだろうとこう思ってるかもしれませんけども、何かの折にはまた思い出して、そして あの時聖書を配ってくださったけども、全然一行もまた説教中は寝てばっかりいたと、まあ、こういう話を思い出すでありましょう。まあ、説教に行きますと、ある時は先生がですね、出席簿の硬い出席簿でパンパン寝てる子供たちをですね、頭を叩いて終わりまして、先生にですね、 もう亡くなりました先生ですが、先生ちょっとあれだけはもうやめてください、もう寝てるやつは寝てるやつで構わないから、これはまた私たち説教所は勝負ですって言ったんです。起こせる、この寝せるか、あるいは起こせるかですね。でそれはもうただ大きい声を出すだけじゃなくって、本当に興味のある、あるいは何か中学生や高校生にこの心を打つような、そういうこの言葉を投げかけていかないといけないわけですから、どうぞそんなに叩いて起こさないでください、寝てるものは寝てて構いませんからと言ったのを思い起こします。で時々私はですね、まあ東京にいる時でございますけれども、浅見先生などこれから牧師になろうっていう人をですね、落語に連れて行きました。落語のやってる人はですね、寝てようが飯食ってようがですね、そんなことはもうなぜにご飯食べるんですかとかですね、なぜ寝てるんですかってなんて言う必要はありません。寝てる人を起こすかどうかがこの落語家の勝負なんですよね。でこういうのをちゃんと見なさいよ、説教でも同じだ、ね、寝てようがどうしようが、それはもうその人の心がどのように受け止めるか、これがもう牧師も勝負ですからと、まあ、こういう出だしに話をするのは失礼だと思いますけども、やっぱりそうだと思います。そうしますとですね、やっぱりこの説教もしっかり準備しなければいけないことがよくわかります。さてこの今日のギデオンはですね、ギデオンという名前、旧約聖書を読んでおりますとですね、まあ、聖書が面白いのはその人の名前がありますが、その名前のような事件が起こるわけですよね。ですからギデオンというのは、まあ、これはガーダーという言葉から来ているようでございますが、これは切り倒す、ちょうどもう皆さん読みましたからお分かりの通りにですね、勇敢な戦士としてこの偶像を切り倒していく、そういうギデオンさんが出てきますけれどもね。でこのガーダーという名前がギデオンの語源ではありますけれども、この聖書の中ではこのガーダーという言葉が使われていなくて、カーラーというカーラという言葉が使われているようでございます。6章ですね。ですから、まあ、しかしギデオンというのは切り倒すという名前の持ったギデオンさんでありますから、まあ、名前の通りに物語が進んでいくことになります。でこのギデオンの生きていた時代は、さっき申し上げましたようにミディアン人だとかアマレク人とか、それからエルバール、このいろいろな民族があちこちから攻めてきて、穀物を収穫を得たかと思うとバーッとこの収奪されていくというような、まあ大変な苦しい時代だったようであります。そこにこのギデオンが立ってくるわけでございます。でこのギデオンが神様に立てられるのにですね、このギデオンさんは非常にこの面白いことを要求いたしましたね。神様、あなたが私をお立てになるんでしたらですね、どうぞその印を、証拠をくださいというわけで、まあ、私たちもできればそうですね、先生牧師になりたいと思うんですが、神様どうぞその私を牧師になるにふさわしいという証拠を与えてくださいと本当に祈りたいぐらいなんですけども、さっぱりそのような証拠は出てきませんね。で結局今日の議論のように、まあそのままの、あなたのそのままでいいんだとこう言われるとですね、いやそれでいいだろうかなと思って、決心が鈍ってまいります。私も1年間ぐらい牧師から君は伝道者タイプだねなんて言われて、このクソジジイがと思ってですね、1年間反抗しましたけどもですね、とうとうそうなったわけです。じゃあその印を与えてくださいと言いたいんですけれども、まあ、その印はあまり与えられなかったですね。目白が丘には十条という場所がありますね、駅が。あそこで特殿がありまして、十条の伝道所、まあ、加藤先生もそのお働きを担われたんですけれども、ある日特殿がありまして、チラシを十条で 一生懸命配ってましたらですね、みんなもう丸めて捨てていくんですね、暗いところで。それで後で整理してこうやって集めまして、その時にですね、そうだ、もうこういう人たちにですね、しっかり伝道しなきゃダメなんだ、よし、もうこれは牧師になるって決断しましてですね、そのまま、他の青年たちも一生懸命やってましたけども、ちょっと僕はもうあの牧師会に用事があるからって言ってさよならしまして、岩先生のところに行きましてですね、先生、もうあの牧師になりますって伝道者になりますってこう言いました。ああ、それはよかったねと、こういうふうに先生もあの喜んでくださいました。その時に牧師が何て言ったかと言いますとですね、山下君、常に勉強しなさいって。ああ、そう、勉強はしなきゃならないと思いましたから、そうですね、それから信徒から学びなさいと。ああ、そうですね、あんま信徒から学ぶことも大事だと思う。でまた先生に言った、偉くなろうと思うなっておっしゃった。え、今伝道者になろうと決心したばっかりの私に偉くなろうと思うななんて何を言うんだろうと思いましたけれども、いや、それはですね、牧師になってだんだんだんだんあの分かってくることですね。もう若い時から先生先生、山下先生、初めは山下くんなんて言われてたから、岩先生がですね、山下くんはもうやめてくれ、あの山下先生と言ってくれ、あまり先生と言われないようになれということと同時にですね、まああまり偉くなろうと思うなというおっしゃると同時に、しかし山下青年を山下先生と呼べというおっしゃる意味合いが非常にこの矛盾しているように一見見えますけれども、その意味合いはだんだん時が経つと分かりますね。ですからこのギデオンはこのままで神様がお持ちになるから、しっかり神様の御用に当たりなさい。すると彼は犠牲を捧げましたね。肉と種入れるパン、そうすると岩の上で種入れるパンはきれいに焼け、肉も焼け、神様がそれを用いられたという、食されたという明らかな証拠がそこに現れたわけでございます。そうだ、ギデオンは自分がこのような証明をいただくことについて神様は良しとされた、受け入れてくださった。そして祭壇の名前をアドナイシャロンという名前をつけました。主は平安である、平和の主ということですね。そしてギデオンはこのこれから民衆を導いていく働きとし として、なっていくわけであります。さて今日は皆様にあの現代のギデオン、まあ大体想像されたかと思いますけれども、この現代のギデオンは一体どう生きていけばいいのか、どう振る舞えばいいのかということを私は思いました。そうすると現代のギデオンというのは、これはもう結局我々クリスチャンのことですよね。聖書を読んでいるものです。そしてこの聖書を読んでいる現代のクリスチャン一人一人がギデオンであるということになりますと、皆様はどういうふうなギデオンとして生活を整えていかれることができるでしょうか。で、ただ現代のギデオンはクリスチャンだとこう言われましてもですね、私もいろいろ考えましたけれども、あのギデオンのようにですね、教会にこもって、そして教会をこう酒舟のようにしてですね、ここでじっとお祈りだけしておればいいんだというわけではございませんですね。現代のギデオンはこの教会から派遣されていくわけです。出ていかざるを得ないわけです。ですから私たちは教会を酒舟のようにするわけにはいきません。ここで皆様と一緒に礼拝をし、祈り、そして与えられた場所に戻っていく、そしてまた教会に帰ってくるわけでございます。私たちは派遣されていきます。さて、そのようなことを考えてまいりますときにですね、私はこの最近、皆さん祈りっていうのはどういうことなんでしょうか。祈りっていうのは前もお話ししたことがありますけれども、女性会のテキストにはですね、祈りというのは5つのことがありますというこうあの書いてありますね。これは子どもたちに教えるためなんですけども、賛美です。そうです、 主の皆を賛美いたしますということは祈りでもあるわけですね。そして私たちが歌うこともこれは祈りの心であります。そして今度は感謝ですね。ああこのように命を与えられ今日も元気に礼拝することができました、ありがとうございます、あるいはいろいろなことで感謝をすることがありますでしょう。そして告白ですね。いやあれはちょっと失敗しました、あのことを言わなきゃよかった、こう言って神様どうぞそのことをお許しください、取りなしですね。これはいろんな病気や困っている方々があったらですね、私たちこのクリスチャンは取りなしの祈りをいたします。そして最後のところは願いですね。一番小さいところで願いが一番小さく、とか私たちは願いが大きくてですね、あの願いがこの一番最初に大きくなるのがいつもでありますけども、まあ、願いは一番小さくところでお願いをするということでしょう。さてそこで私は今日ですね、皆様とギデオン、現代のギデオンがクリスチャンだ、じゃあクリスチャンはですねどういう戦い方をするんだろうか、戦いという言い方は良くないと思いますけれども、あのギデオンが戦ったようにですね、私たちは片っ端からいろいろな偶像を引き倒し破壊していく、あのイスラムの人たちが大砲を撃ってですねバーンとも偶像を潰してしまいましたけどもですね、まあそういうことをすることがギデオンのやり方ではないだろうと思います。私たちのなすべき武器はもう取りなししかありません。取りなしの祈りを捧げていくことではないかなと私は思いました。ですから私たちは現代のギデオンはこの取りなしの祈りをしていくことでございます。私が長住教会に、おりましたときにですね、一番印象の深い行ってすぐだったんですけども、一人の兄弟が証しをいたしましてですね、その証しがこういう証しでした。私は教会に妻に連れられて、初めて行ったときにですね、クリスチャンの方々がお祈りをする、そのお祈りがですね他者のためにお祈りしてる。で彼はですね西島さんといいますか、まあ、羊もしておりますけども、このお祈りというのは自分のお願いをすることがお祈りだと思ってたようですね。ところがですね中住教会に行ったらですね、あの方のご病気のためにあの方が今困っているかというなんか他の人のためにお祈りをしているというのを聞いてですね、自分はびっくりした。そしてずっと続けて教会に行かれてクリスチャンになったわけなんですけれども、他者のために祈る、これは私たちは何でもないようにお祈りしていますけれども、初めて教会に見えたりですね、あるいは祈りとかいうものはこのお願いすることばっかりだと思っている方にとってはですね、他者のために祈る、これはもう驚きだったようでございます。あ、本当にそうだな、取りなしの祈りをするということは私たちクリスチャンの忘れてはならない祈りだと私は思いました。さて取りなしというの祈りはこの旧約聖書からもう出てくるわけですね。で、出エジプト記の32章のところにですね、31節にモーセが金の格子を作って礼拝したあの場面がありますね。もうそうするとそこの32章の31節のところでもうとんでもないことをイスラエルの民はいたしました。神様どうぞお許しください、許してください、ごめんなさい。そして彼は祈ります。取りなしの祈りをいたしますね。31節、モーセは主のもとに戻っていった。ああこの民は大きな罪を犯し金の神を作りました。今もしもあなたが彼らの罪をお許しくださるのであれば、もしそれが叶わなければどうかこの私をあなたが書き記された書の中から、命の書ですよ、救いの書です、私の名を消し去ってください。神様はですね、イスラエルの民が金の格子を作って、あ、 ヤウェの神様よりもこの金の格子が本当にもうご利益を新たなだというわけでありますから、とんでもない罪を犯した。もうモーセはびっくりいたしまして、こんなことをいたしました、神様どうぞお許しください。そうだ、ただお許しくださいというだけではダメでしょう。あなたの救いの書から私の名前も消さって構えないですから、どうぞイスラエルの民を救ってくださいとこう祈りましたね。これは取りなしの祈りであります。そうなりますと、旧約聖書から新約聖書まで取りなしの祈りは脈々と続いているのことを皆様はご理解いただけるかと思います。言うまでもなく、イエス様は十字架の上から何と祈られたでしょうか。彼らは何をやっているかわからないんです。神様どうぞ裁かないで彼らを許してくださいと言って息を引き取っていかれました。私はこの祈りがですね、この2000年間ずっとあるがゆえにキリスト教は存在していると思っています。あのイエス様がそのような取りなしの祈りをなさらなかったとしたならば、少なくともただそういう人が死んでいった、十字架につけられて死んでいったという過去の歴史としてただとどめられて終わったでありましょう。しかしイエス様が彼らを許してくださいというお祈りをされた、取りなしの祈りをされたということにおいて、キリスト教は今日まで命を保っているのではないでしょうか。あの有名なパウロもそうです。あのステファノをみんなで石を投げて殺しましたね。ステファノは神様どうぞ彼らを許してください、何をやってるかわからないんですと言って息を引き取って死んでいきました。そこにいたのはあのパウロですね、サウロという青年時代のサウロであります。サウロが、私が思うには、前にもお話しいたしましたように、パウロがなぜクリスチャンになったか、彼はキリスト教を撲滅しようとして最先端に立っていました。クリスチャンを捕らえて殺しました、いじめました。キリスト教は、新興宗教はこんなのが起こったら困る、ユダヤ教はもう絶対の宗教だと思っていますから許されるはずがありません。片っ端からクリスチャンを捕らえて、この殺していきました。あっちにもこっちにも出かけていきました。しかしあのステファノが場外に出されて、みんなから石を投げて殺されていくときに、彼はどうぞ神様この彼らを許してくださいとイエス様が祈られたと同じように彼は祈って死んでいきました。私の想像するのには、パウロがなぜクリスチャンになったか、このステファノの祈り、それが耳から消えなかったからだろうと私は思います。そしてダマスコに行く途中に、サウロサウロ、なぜ私を迫害するの、なぜ私はクリスチャンたちを捕らえて殺さなければならないのだと お声がかかった時に、彼の心が分かりました。そうだ、あのステファノが私のために祈ったように、取りなしの祈りをしてくれたように、私は間違っていた。彼はそう改心してクリスチャンになった。そしてすごい素晴らしい大伝道者になりました。現代のギデオンのなすべき技は何でしょうか。それは取りなしの祈りを続けていくことではないでしょうか。この祈りがなくなった時に、キリスト教もさよならであります、教会もさよならであります、消滅してまいります。イエス様からこの2000年間続けて取りなしの祈りが続けられていくときに、私たちの教会も命あるもの、またキリスト教会も命ある存在として、このように許しいただいて存在していくことができるんじゃないかと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの血なる御神様、今日も主の日をこのように守ることを許され、本当にありがとうございます。まだまだ暑いですけども、体調を整えてくださいますように、また入院中の方、高齢の方々の体調を整えてくださいますようにお願いをいたします。我ら集う者も、どうぞ健康をもって主の証人として立っていくことができますように、 あなたの恩祝福を切にお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってこの願いをお捧げいたします。アーメン。